今回は下腿の屈筋について、筋肉パルスをお話ししたいと思います。下腿の屈筋というふうなことになりますと、まあ、一番大きなのが下腿三頭筋がありまして、それから、後頸骨筋、長四屈筋、長母四屈筋、あるいは、まあ、足底筋というふうなものがあるかと思います。で、まあ、この中で足底筋につきましては、通電ができているという現象の確認はしているんですけども、なかなか個体差で再現性が得られないっていうのがありますので、ちょっと今回は足底筋につきましては省略させていただきまして、下腿三頭筋と、から後頸骨筋、長四屈筋、長母四屈筋ですね、まあ、時間が許す範囲でお話をしたいと思います。まず下腿三頭筋ですけども、これはご存知のように腓腹筋とヒラメ筋というふうに筋肉に分けられて、腓腹筋がさらに二頭で内側外側というふうに分かれています。で、腓腹筋が下腿の屈筋では一番表層に位置している筋肉ですから、まあ、質化というか、まあ、大腿骨の、まあ、内側外側化から小骨までということです。一番表面にあるので、これはもう分かりやすいと思います。で、通電の C としましては、行外でも腹外でもですね、どの位置でも通電は可能になってくるんですが、その患者さんの状態によって刺入する部位っていうのをこう少しずつ変化させることができます。で、まあ、刺入部位とか通電をする針の刺入部位ですね。で、一番こう単純なのが、その腓腹筋に臭素があった場合には、その圧痛部などで行ってみるという方法ですね、あります。で、それとまた別に、そのより動かしやすい場所っていうふうなところで考えて2つあるという、まあ、これは他の筋肉の通電でも同様なんですけれども、腓腹筋の場合には特に日常生活で、まあ、歩行というか、歩行が可能な場合には常にこうエキセントリックな状態で負荷がかかる筋肉ですので、その通電部位っていうのを少し考えてあげないと、圧痛部に針を刺して響きが残ってしまった状態ですと、歩行するときにこう針をしたところに違和感が常に残ってしまう場合があります。それ嫌がる方もいますので、そういった場合にはその圧痛部っていうのは避けて、あまり響きが起きないで収縮させる場所っていうのを選んだ方がいいということになります。で、まず腓腹筋の全体像をこう把握するためにですね、腹外という前提でいきますが、まず右足とします。で、患者さん腹外でいますので、質感が上を向いていて、かかとが上を向いています。で、この時に若干術者がですね、質関節の屈曲を行わせて、で、患者さんの測定に手を当ててですね、低屈する方向にちょっと力を入れてもらいます。でも、これをすると腓腹筋の内側頭、外側頭がしっかりと浮き上がってきます。で、これ気をつけないと、この作業をしている時にこむら返りを起こしてしまう場合がありますので、あまり無理に力を入れさせないでもいいと思います。ちょっと力が入るだけで十分にわかると思いますので、で、まあ、その時に最低限確認しておかなければいけないのが、内側頭、外側頭のその大きさですね。質化のところで、質化はひし形をしているということで、そのひし形の下の2辺については、その腓腹筋の内側頭、外側頭のへりが作っておりますから、ここのところはしっかりとまずその部分を確認することですね。アキレス腱のについては特にその確認しなくても、普通に触るだけで分かりますので、質化のところの周囲で腓腹筋の内側頭、外側頭を十分に力の入った状態で確認をしてください。これは若いこう運動習慣のある人たちなんかですと、力入れなくても腓腹筋分かるんですが、だんだんこう高齢になってきますと、皮下とかにも脂肪がついてきますので、ちょっと触っただけではなかなか分かりづらくなってきます。ですけども、力さえ入れればはっきりと分かりますので、まあ、一度この作業をしてみるといいかなと思います。で、欲を言うと、その内側頭と外側頭二股になって、その二股がこう合体するところの部分ぐらいまで、まあ、もし確認できればですね、しておければいいかなと思います。で、次に、じゃあその先ほどお話した2つの場所なんですけども、 腓腹筋の場合には内側頭の方がより大きく発達していきますね。そのつま先立ちとした時に内側にこう角張ったような筋腹が出てきますけども、この部分内側頭になりますので、その辺りに臭素が出ることが多いんですが、その場合にはその筋に対して刺入をすればいいということになります。で、この時にちょっと注意がいるんですが、腹臥位でやってる場合には腓腹筋は脛骨っていうか、前面の方に押し付けられていくような形になります。ですので、その普通に真後ろから押し出を作ったりとかっていうふうな形で針を刺入した場合にですね、こう、なんていうんですか、プリンのようにこうプルプルしてますので、あまり安定しないんで、針がきれいに入っていかない可能性があるんですね。で、かといって押し出強くしすぎてしまいますと、通電する際に痛みを伴ってしまう、刺入方向が強い押し出によってかえって曲がってしまうという場合がありますので、腓腹筋の内側頭をやるときには、その腹がある場合、ちょっとつまみ押しでですね、僧帽筋のところでやりましたけども、腓腹筋をの内側頭をちょっとつまんであげて、その刺入をする、つまむということですから、仮に今右足をイメージするとしますと、患者さんの右側に立ちます。で、左手で押し出を作るわけですが、左手の中指、薬指、小指などで腓腹筋の内側頭の、内縁の方です。そちらをちょっとこう支えてあげて持ち上げ気味で、母指と次指で持って持ち上がった筋肉の上に押し出を作って、中指、薬指などとの間に腓腹筋の内側部を軽く挟み込むようにします。で、この状態で針を刺入していきますと、そう支障なく刺入することができます。で、これはあくまでも基本ですけども、場合によって真後ろからでなくて内側から打つっていう必要が出てくる場合もあると言いますけど、それはそれぞれケースバイケースですね。で、あまり深く入れないことっていうのが肝心です。腓腹筋は刺入深度を深くしてもそんなに大きく動くというものでありませんので、表層の部分でいいポイントがあれば十分動きます。で、今お話したのは内側頭ですけども、内側頭にだけに針を入れとく、筋腹に入れといても外側頭は動きませんので、その筋腹に針を打ってやる、同時にやる、動かしたい場合には内側頭にも外側頭にも針を打たなければいけません。で、外側頭は通常の人の場合にあまり発達してないもんですから、腓骨の後縁のところで、筋繊維の倉庫に沿って直角にこう触って場所を確認しますけども、内側頭ほど筋腹の中央に何か圧痛があるとかっていうことはありませんので、外側頭を行う場合には、次の方法で、とにかく痛みを起こさないで大きく動かしたいっていうふうな場合の方法に準じて行えばいいかなと思います。で、これはもう簡単な話なんですが、2つ方法がありまして、1つは、内側頭、外側頭の基部のところから、2、3センチそのアキレス腱の方に寄ったところで刺入をすると。で、これも腹臥位の場合にはベッドと平行になるような刺入の仕方をするとより、理想的かなと思います。後ろから前に向かって針をするっていうと、深さの調節がちょっと難しくなってきます。で、場合によっては、前回お話しした硬いの神経に硬化膜抜けていってしまうような場合もありますので、内側頭は内側から、外側頭は外側から、ベッドと平行に針を打つ、両方の針先が向かい合うような形の針の刺入の仕方をして通電していただければいいと思います。で、この際にどうしても内側頭の方が収縮しやすいものですから、もし低周波の通電の機械で、プラスマイナスある機械は少ないですけども、もし収縮しやすい極と、起きやすい方の極とそうじゃない極があったらば、外側頭の方にその収縮しやすい方の極を接続して、内側頭にもう一歩つないでおくと、両方ほぼ同じように動かすことができます。で、行外でもできると言いましたけども、行外の場合も同様ですね。行外でやる場合には、大腿の下部に何かタオル巻いたものかなんか少し入れて、膝を軽度屈曲位で、ちょっと硬いの上部、膝下のあたりがベッドから浮いてるような状態を作ってあげるといいかなと思います。 まあ、あとは侵入の方向につ方法とか方向については腹臥位と同じようなことでいいと思いますね。でもう一つその痛みなくっていう通電方法なんですが、まあ、これは正式には頸骨神経の通電になってるんだろうというふうに考えてますけども、今内側頭外側頭で2本打ってそれでまあ皮腹筋を動かしましたけども、1本でまあ両方動かそうという場合に、最初に確認をした皮腹筋の内側頭と外側頭のその合体する部分ですね、皮下下のひし形の一番下の頂点の部分、これを最初の時点で見つけておきます。まあ、膝関節を屈曲させてちょっと足関節の低屈に力をまあ加えていただくというふうなことをすれば分かりやすいかと思いますけども、その接合部ですね、合体するところを見つけます。でこの部分を切皮の位置としまして、そこからアキレス腱の方に向かって斜視をします。まあ、針先が足アキレス腱の方に向くような斜視ですね。まあ、斜視というのは竜頭が大腿の方に向いて若干倒れている角度で、ここで先ほど頸骨神経刺激になってるんではないかっていうお話しましたけども、斜視の角度がこう直角に近いようになってしまいますと、まっすぐ減って確実に頸骨神経刺激をして足の裏にバリバリっていう電気が走るような感じが出てしまったりとかっていうことがありますので、角度はなるべくこう地平身と極端ですけども45度よりもこう小さい角度になるように設定した方がいいかなと思います。針が神経に直接行くんではないようなつもりでまっすぐアキレス腱の方に向くと、これがまっすぐアキレス腱の方向かないで内側へ針先が向いてしまったり外側へ針先向いてしまったりしますと、それぞれ内側だけ外側だけしか収縮しませんので、確実にアキレス腱の方に向けて侵入します。でこれはまあ寸録でしたら半分からそれよりも少しぐらい侵入して、まあ、これもし右左両方必要であれば右足左足同じような方法で侵入をして電気を流してみると、まあ、意外と綺麗に動きますけども、まあ、おそらくこれは筋パルスという分類よりも、まあ、頸骨神経刺激なんだと思いますけど、まあ、一つのその皮腹筋だけ動かそうというふうな場合の方法としてこれは採用できます。で、まあ、次に皮腹筋はこれで大事だと思いますけど、次ヒラメ筋ですね。ヒラメ筋っていうのはその皮腹筋よりもさらに奥のところになりますので、直に触れるっていう風な場所っていうのは、まあ、まずないと思うんですね。ですけども筋肉プラスをした場合にはある指標に対して針を刺入しますと、明らかにアキレス腱は収縮しているけれどもヒラメ筋皮腹筋の内側頭外側頭の方は動いていないということで、まあ、これがじゃあヒラメ筋ではないかっていう、まあ逆の発想なんですけども、そういった部分があります。で、まあ、ヒラメ筋の場合には直接そのこれはヒラメ筋だろうっていう解剖的な知識でもって確認できるのは皮腹筋と頸骨の内側縁の間の奥なんですね。で、非常に強い圧痛があるかと思うんですが、これはちょっと腹臥位よりも行臥位にして、まあ、側関節あたりを持って肩を少し持ち上げてあげます。そうするとヒラメ筋皮腹筋がこうプルンと下の方に垂れ下がりますので、頸骨の内縁のところが若干こう隙間が出てくるんですね。まあ、隙間というか指の入る余地が出てきます。腹臥位だとこれは皮腹筋押してますからあまり隙間ないんですけども、あって、でここの部分で指を奥へ突っ込んで大きく動かすとちょっとわからないんですけども、小さくですね、筋の走行に対して直角に指を動かしてみますと、まあ、そんなに厚いものではないんですけれども、確かに筋繊維が弾けます。まあ、おそらくヒラメ筋だろうと思うんですが、触れるからといってこの部分で侵入してしまいますと結構痛いんですね。その普通の針でも多分よく響くと思います。で、痛いとなるとそこから先通電というのはなかなか難しいのと、非常に動きづらいんですね、この頸骨内縁ですと。で、じゃあヒラメ筋どこへその侵入部位を求めていくか ということなんですが、まずこれはもう副外でも行外でもいいんですけれども、まず腓腹筋の内側頭ですね、これにこう力を入れるようなこう操作をしています。でそうするとその筋腹のところがこう、まあ、四角いようなカキンとこう飛び出てくるものがありますけど、これの一番下減りをまず触診で覚えておきます。でその一番下減りのところからですね、まあ一押しぐらい下がったあたりのところからですね、からそれからアキレス腱に向かって斜め下方にですね、ちょっと太めの筋張ったもの、まあ、指人差し指ぐらいだと思ってもらっていいですけども、があるというふうに、まあ、前頭を置きます。で実際にあるんですけども、あるとしてそれを触ろうとしていますと、その内側頭の筋腹の一番下のへりぐらいからアキレス腱に向かってずっとこう太いものが触れます。これ行外でも腹外でも触れていきます。でこれに対して針を刺入をします。深く入れるすぎるとダメなんですけども、まあ、その太いものの存在を指で触って、このぐらいの太さならこのぐらいの深さでいいでしょうっていう程度で刺入をしていますと、まあ、なんとここでそのアキレス腱まで収縮は伝わるけれども、その腓腹筋の内側と外側といわゆるその基部に近い方では全くその収縮がないんですね。ですので、まあ、おそらくこの部分ではヒラメ筋が収縮してるんだろうっていうことは、まあ、先ほど触ったその腓腹筋の内側頭の筋腹の下縁から斜めにアキレス腱の方に向かって走ってる繊維っていうのは、もしかしたらこれはヒラメ筋ということになるわけですね。ですので、まあ、結構圧の強い場所ですので、刺入した時も響きやすいんですが、今のところそのヒラメ筋だろうという繊維からちょっと深く針を入れすぎてしまいますと、まあ腸腓腹筋とか腸母腓腹筋とかそっちの筋肉がよく動く場所でもあるんですね。ですので、まあ入れてもし指の筋肉が動いていたらちょっと針を引き上げていただければいいかなと思います。で、まあ今お話ししたようにちょっとヒントになりますけども、腸腓腹筋腸母腓腹筋やる場合には今のあたりですね、ヒラメ筋無理にさせなくてもその周辺でちょっと針を深く刺入すると腸腓腹筋と腸母腓腹筋両方動かすことができます。まあ、別の方法としては足 3インコぐらいの近くで刺入してもいいんですが、硬い下部の内側の方になりますと副座神経の刺激で痛みが出ちゃってなかなかうまくいかないっていう場合がありますので、まあ、単純に行おうという場合にはヒラメ筋を狙うポイントでちょっと刺入深度を変えるだけで指の屈筋を置きます。それから後脛骨筋につきましては、その硬い下部の3分の1ぐらいのところで脛骨のすぐ内縁のところに筋腹があります。これはもう脛骨の内縁に指を置いていただいてちょっと足を内返しするような動作をしてもらいますと、そこでギュッとこう筋肉浮き上がってきますので、もうこれは触れればそこに刺入をしてそれで通電可能というふうなことになります。まあ肩屋の筋の場合には腓腹筋はそう難しいものではありませんし、ヒラメ筋も先ほどお話したような指標を求めていただければ可能です。で腸腓腹筋とか腸母腓腹筋につきましては、心筋よりも多分流し分けは簡単だと思います。そのより頸骨寄りに打つか、よりアキレス腱寄りの方に打つかっていうふうなことで腸腓腹筋と腸母腓腹筋っていうふうなものの流し分けは可能になります。なかなかちょっとこれを腱としてっていうふうに触り分けることは難しいんですけども、まあ、これも試してみていただければ可能になるかなと思います。